食草徒歩。上昇の指導いずれのところにか尋ねん。金冠城外白心身。海に映ずる壁層おのすから春色。葉を隔つる氷むなしく光陰。三個頻繁なり天下の敬意。領庁開催す老身の心。水死いまだ片ざるに身まず死し。とこしえに英雄をして涙襟に満たしむ。職の上昇諸葛亮孔明を祀った祠はどこだろうか。生徒郊外柏がうっそうとしたあたりだ。膝端に映る草の緑は春の気色を漂わせている。梢の間に見え隠れするウグイスがいたずらに良い声でさえずっている。三個の礼を尽くした職の劉備に対し孔明は天下三分の敬を示した。そして劉備劉禅二代にわたっておいてなお職に仕えたのだ。魏に対して北伐の軍を起こしたが戦いに勝つ前に病に倒れてしまった。こうした孔明の生き様は後世の英雄たちに涙を絞らせることになったのである。戦乱と飢餓を避けるため家族を連れて各地を転々としていた徒歩が友人を頼ってようやく落ち着いたのが四川省の成都でした。時に760年春徒歩49歳、成都郊外に寒華渓という川があり、徒歩はこの寒華渓のほとりに庵を結んで暮らし始めました。現在も徒歩の庵は寒華僧堂として残されています。寒華渓は現在ではごく細い流れですが、徒歩の時代には大河でした。蜀の国の水運を支えていました。徒歩の庵のそばには諸葛亮孔明を祀ったお堂武功祠がありました。現在の武功祠は秦の時代に再建されたものです。若き日の孔明は戦乱の世の中に見切りをつけ、慶州の田舎で田畑を耕してのんびりと自給自足の暮らしをしていました。そこへ訪ねてきたのが当時慶州北部にいた劉備玄徳でした。先生の才能はこんな田舎で朽ち果てるようなものではございません。どうかお力を貸してください。三度訪ねて二度まで会えず三度目にやっと会えたという三個の霊の故事は有名ですね。劉備は当時無為無冠の15歳ほども年下の孔明に膝を折ったのでした。わかりました、そこまでおっしゃるならと、こうして孔明は庵を出て蜀の国の建国に努めることになるわけです。徒歩の孔明に対する熱い気持ちが伝わってきますね。詩人として今日有名な徒歩ですが、別に詩だけを書きたかったわけではないです。中国では詩は天下国家のことに直結したことでした。華僑でも詩を作る能力がまず求められました。魏の曹操が武人であり政治家であり詩人でもあったのはよく知られていますね。徒歩も今はこんなだが、俺もいつかは天下国家のことに関わるぞ、世の中を良くするぞという気持ちがあったんです。孔明に共感するところが多かったんです。もしかしたら孔明と自分の年齢を比較して焦ったりしてたんじゃないかなと。孔明は俺の年ですでに蜀の国の上昇様か、なのに俺と来たらとか